特集、相手、自分、幸せをつかむ鍵はどこにある？家族や友達、同僚、ご近所さん、私たちは日々誰かと関わって生きている。自分の夢や希望を実現したいとき、悩みや問題を解決したいとき、幸せをつかむ鍵を握っているのは相手、それとも自分？ケース1、仕事、お金、ブランド、全部あっても幸せじゃなかった。奥原明子さん、東京都、38歳。もっとキラキラした人生を送っているはずだったのに、なんで私は幸せになっていないの？奥原明子さんは大学を卒業し、安定した職場で働いていた20代の頃、やり場のない思いを抱えていたという。そこからどうやって幸せをつかむことができたのか、彼女のこれまでの道のりをたどっていく。私は香川県で生まれ育ちました。公務員の父と母、兄、姉、私の5人家族です。若い頃に父が霊友会に入会したことで、私たちも教えにつながりました。私はもともと勉強も運動も苦手で、何をするにも自信がない人間でしたが、中学校では生徒会に立候補し、高校受験も必死で頑張りました。なんとか合格したいという神頼み的な気持ちではあったけど、初めて真剣にお経をあげるようになったのもその時期でした。高校でも遊びたい気持ちは封印。将来のことを考えて、ひたすら勉強に集中しました。おかげで成績はどんどん上がり、希望する大学に授業料免除で入学。大学卒業後は地元の農協に就職しました。いい大学を出て安定した職に就けた。あとはいい人を見つければ私の人生はバラ色だ。そう信じて疑わなかったんです。相手に求め、物を求め、それでも心が満たされずに。奥原さんの順風満帆な未来を阻んだもの、それは他でもない、彼女自身が築き上げてきたプライドだった。私は誰よりも努力してきた。私はできる。その自負が社会人として働き始める頃には、すっかり悪い方に出ていたんです。仕事量が多く、残業が当たり前の毎日の中、どんなに仕事がはかどらなくても、上司に怒られても、私は悪くない。反省しないといけないのは私ではなく周りの人たちだ。さらにはある後輩を職場で平然とゴリラ呼ばわりし、少しでもミスをすると小馬鹿にする。そんなパワハラまがいのこともしていたんです。お金の使い方も荒く、休日に大阪や東京まで行ってハイブランドの洋服を買い漁る。美容にもお金をかける。必死に自分を磨いても、私に声をかけてくるのは、ろくでもない男ばかり。同級生たちは素敵な彼氏を見つけ、結婚した子もいるのに、私は一体何をやっているんだろう。家族には弱音を吐きたくないし、集いに行くといろんな人から、最近仕事はどう？いい人いないの？と聞かれる。私のことを心配してくれるのもしんどい。いっそ地元から抜け出して、華やかな都会で人生をやり直したい、そう思うようになっていました。そんな奥原さんの転機になったのが26歳の時、姉の育代さんに誘われて、青年の弥勒さんセミナーの運営者にトライしたことだった。それまで弥勒さんには年1回、なんとなく参加しているだけでしたが、運営者の人たちはいつも輝いて見えて、密かに憧れていたんです。実際にその輪に飛び込んでみると、みんな自分をさらけ出して、どんな壁にぶつかっても自分自身の修行と捉え、少しでも人生を良くしていこうと頑張っていました。そんな明るく前向きな仲間の姿に触れ、私もみんなのようになりたいと、周りの人に霊友会の教えを伝えるようになりました。断られることが多かったけれど、協業に取り組み、教えを伝えようと思って話をすると、 不思議と相手への伝え方、そこに至る日々の態度や言動ってどうだったんだろうと、自分を振り返ることが増えていきました。物事が自分の思い通りにいかないとき、人は誰しもその原因を周りに求めてしまいがちだ。確かに気持ちは楽だが、状況は好転しないだろう。むしろそのベクトルが自分に向き始めたとき、歯車が噛み合い、未来は動き出す。奥原さんの人生もそうして変わり始めた。お経をあげて自分を振り返り、集いや弥勒さんでその時々の自分の思いを仲間と語り合う。そこで得た気づきを行いに変えようと努力する。そうする中で職場の人たちに対してもいつの間にか柔らかく接することができるようになっていったという。そして31歳の時、弥勒さんの運営者仲間として、後の夫、裕太さん、41歳、と出会った。これは私の縁なんだ。そう思って行動を起こせば、何だって乗り越えられる。とにかくいつもタバコ臭くて、夫の第一印象は最悪。そんなタバコ臭くて、弥勒さんの参加者に笑顔になってもらおうとする運営者が務まるんですか？と、最初は彼に怒っていましたね。笑い。でも関わってみると、夫は人のために積極的に動ける人で、弥勒さんのプログラムで使用するための映像が作れなくて困っていた私を手伝ってくれたりと、いろんな面で助けてくれたんです。私はだんだん彼に惹かれていき、その年の11月、交際4ヶ月で結婚。私が香川を出て、彼が住んでいた東京での新婚生活がスタートしました。健康面も気にして、タバコは結婚してすぐやめてくれましたが、それより大変だったのがお酒。夫は無類のお酒好きで、毎日浴びるように飲むんです。さらに夫の友人たちもみんな大酒飲み。彼らを家に呼んでは毎回遅くまで飲み明かして、一滴も飲めない私には理解不能でした。東京に来て始めた仕事も忙しいのに、夫にペースを乱されてばかり。理想の結婚生活からはほど遠く、こんなはずじゃなかったのにと悩みました。そんな時、夫の母親である石塚支部長からアドバイスされたのが、自分がやるべき修行をやりなさいということ。その中の一つが、縁のある人に霊友会の教えを伝えることでした。私はすがるような気持ちで、香川にいる友達をはじめ、東京で出会った人、夫の友人たち、積極的に教えを伝えていきました。また支部長は、ごめんね、こんな息子で。酔っ払って手に負えなかったら、段ボールに入れて粗大ゴミに出せばいいから、と笑い飛ばしながら、こんな言葉もかけてくれました。でもさ、明子の修行だからさ、と。その言葉がなぜかすっと胸に入ってきたんですよね。夫と出会ったのは私の縁なんだ。誰かのせいにしても変わらない。それよりも自分を変えるために自分がすべきことにフォーカスして、小さなことからでもいいから行動を起こす。そういうことを続けていると、不思議と夫への不満も抱かなくなっていったんですよね。そして行動を起こした分だけ嬉しいことも増えました。一昨年、香川の実家の近くに住む兄夫婦に久しぶりに会いに行った時のことです。小学生の長男が不登校になっていることをそこで初めて知ったんです。夫婦の会話も少なく、家庭の雰囲気が良くないことも。兄弟なのに全く知りませんでした。申し訳なかったな。なんとか力になりたい。何かのきっかけになればと、久しぶりに弥勒さんに行こうよと兄を誘いました。その年の9月、兄は7年ぶりとなる弥勒さんに奥さんと息子を連れて家族で参加したんです。いろんな人と触れ合って、家族みんな何かしら気持ちに変化が生まれたようです。弥勒さんから帰ると、おいは学校に行けるようになり、夫婦の会話も増えて、家の中が明るくなったって言うんです。本当に嬉しかった。奥原夫婦は結婚以来、 自宅での集いを毎月続けている。二人の会員や友人だけでなく、東京に住んでいる同じ支部の仲間にも声をかけて、みんなでお経をあげてお互いの近況を話す。人と触れ合って自分を振り返り、明日からまた頑張ろうと一歩踏み出せる場を必ず毎月開こうと決めているそうだ。その中で、ゆうたさんにもある変化があった。本人がこう語る。昨年、長野に住むいとこに霊友会の教えを伝えに行ったんです。私の家系なんで、彼も相当な酒飲み。でも家族がドン引きしている様子とか、家族にいろんな問題が起きているのを目の当たりにして、私は今まで人と話すときは酒を酌み交わしてなんぼでしょうって思っていたんですけど、自分もこんなにひどかったのかと、彼とその家族に幸せになってもらうために、真剣に霊友会の教えを伝えようと思ったら、酒なんか飲んでいられないなって。一緒に幸せになっていこうと彼を導き、いろんな話をしていく中で、私は不思議とお酒をやめることができました。人のために動く、それが自分を変えていく力になるんだなと実感したんです。香川で過ごした20代半ばの頃に思い描いたキラキラした東京での生活とは違う。だけど、幸せだって胸を張れます、と奥原さんは言う。高価なものなんて必要ない。両家の家族が健康で、会員も友人たちもみんなが笑顔でいられるのが一番の幸せだと思うようになりました。夫婦で何か問題があっても、相手を責めるのではなく、自分を改め、人を思って動くことで未来を切り開いていける。今、そう実感しています。たくさんの家族が幸せになれるよう、夫婦で力を合わせて頑張ります。ケース2。相手じゃない。自分が変われば道は開く。岡田茂さん。大阪府36歳。岡田由美さん。大阪府33歳。アルファベット NA さん。大阪府38歳。今は幸せだと感じていても、いつまでもそれが続くかどうかは誰にもわからない。特に相手の人生も密接に関わってくる夫婦関係においては注意が必要だ。大阪府に住む岡田由美さんは、一昨年の11月まで多少の不満はあっても順風満帆、幸せな毎日を送っていた。京都で生まれた私は何不自由なく成長してきました。4歳からピアノを始め、思春期にはピアノにかける情熱が母とずれて悶々としたことはありましたが、大学は音楽科に進学、卒業後は一般企業に就職しました。霊友会には私が小学校4年の時、同居していた祖父が亡くなったことをきっかけに母が入会。私も母に連れられて集いや弥勒さんに行くようになりました。たくさんの仲間や先輩たちに囲まれ、時には母への不満を受け止めてもらうことも。霊友会活動を通じて夫と出会い、27歳で結婚。夫の地元である大阪に新居を構え、娘も生まれました。平凡ながら幸せに暮らしていたんです。ですが、夫が職場で異動になったことを機に、勤務形態が激変。上司とも反りが合わず、見るからに疲れて帰ってくるようになったんです。当時のことを夫の茂さんが振り返る。それまでと全く違う業務を担うことになったんです。しかも大きなプロジェクトが進行中で残業も当たり前。またすごく仕事のできる上司だったんですけど、自分にも人にも厳しいタイプで満足のいく結果が残せず厳しく叱責されることもありました。こっちは移動したばかりなのに、と不満は募るばかり。肉体的にも精神的にも追い詰められていきました。そんな状態を少しでもいい方向に向けたいと、由美さんと茂さんは改めて霊友会の教えに向き合うことになる。由美さんがその心境を語る。 これまでもそれなりに教えを実践してきましたけど、どこか義務感というか、求めてやる気持ちはあまりありませんでした。でも夫のしんどそうな姿を目の当たりにして、この辛さを何とかしてあげたい。私は何を変えなければいけないのか教えていただきたいと決意。夫婦で昨年の看業に臨みました。ここでターニングポイントになったのが、問題解決の道を自分自身に求めたことだ。霊友会では、自分を見つめ直し、悪い部分を改めていくことで、周りも良くしていくことを大切にしている。子供の頃から教えに触れてきた由美さん夫妻にとって、自然な感覚だった。捉え方一つで、こうも変わるのか。そうやって看業に取り組む中で、音信不通だった夫の中学時代の友人、アルファベット、A さんから突然連絡があったんです。話したいことがあるから会いたいと。それで連絡があった2日後、夫が会いに行きました。しげるさんによると、A さんは中学時代、クラスの中心的な存在で、勉強も運動も得意な優等生。一方でしげるさん自身は、中学時代、2年ほど不登校だった過去がある。A さんから、実は精神的な病を患っていると聞かされました。母親との関係も悪く、医師の判断で別々に暮らしているとのこと。彼が幼い頃にご両親が離婚し、女で一つで育てられたと聞いています。そんな母親とうまくいかないなんて。後日、改めて家に来てもらい、夫婦で教えを伝えました。その時に彼が言ってくれたのが、君は中学校に来てなかったけど、今は仕事もして、結婚もして、子供もいるって、共通の友達から聞いて、何かしているのかなと思ってた、ということ。そして、俺も先祖供養がしたい、と、その場で入会し、青教官も一緒にあげることができました。そんな A さんとのやりとりを通じて、しげるさんは、心境に変化が起きてきた、と話す。今の自分があるのは当たり前じゃないんだなって思いました。僕は支部の仲間をはじめ、たくさんの人の支えがあって立ち直ることができ、家族にも恵まれて幸せに暮らせていました。そのことに心から感謝できたんです。そうしたら父も大変な思いをしながら働いてくれていたんだなっていう気持ちも湧いてきましたし、家族のためにも逃げないで頑張ろうって思えた。上司にも不満ばかりでしたけど、そうやって前向きになれたら捉え方が変わってきました。何か言われるたびに自分のことを理解してくれないって腹が立ってたのに、本当は僕たちが持つべき視点や達成すべき課題を教えてくれてたんだ。そう思えたら熱くていい人だってなったんです。仕事もうまく回るようになりました。今年の4月に新たな部署に移動したんですけど、その時に誰よりも高評価で送り出してくれたのがその上司。相手は変わってないんですけど、こちらの捉え方一つでこうも変わるのかって体験しました。この発言に由美さんもうなずく。毎日大変な仕事環境の中、休まずに仕事に行ってくれていることは当たり前じゃなかった。初めてそう思えました。行ってらっしゃいはできるだけ笑顔で送り、夫が出て行ったら、今日も命をいただき、元気に仕事に行ってもらってありがとうございますと、玄関先で頭を下げるようになりました。それだけじゃありません。夫婦で修行に入った時、いつもお世話になっている支部長から親不孝だと言っていただいたことがあって、私は親不孝なんてしてないって思ってたけど、父が欲しい車を諦めてピアノを買ってくれたこと、大学の音楽科まで出してもらったのに別の道に進んだこと、本当にそうだなって痛感したんです。すべてに感謝がなく当たり前だと思って生きてきたことを本当に申し訳なく思いました。夫が体験したように、私が親不孝に気づいたように、A さんにも親子関係を修復してもらいたい。A さんの体調の問題もあってスムーズにはいきませんが、その気持ちで A さんと夫婦で関わっているところです。変われるよ、その言葉が引っかかって。そんな由美さんが今力を入れているのが、 ヤングミセスの活動だ。自分が起点になって家庭を良くしていくママ友の輪を広げようと、日々同じ支部だけでなく、近所に住む会員にも協力してもらいながら、縁ある人に声をかけている。その中で昨年11月、新たに仲間に加わったのが、アルファベット NA さんだ。N さんにその経緯を聞いてみると、初めて会ったのは5年ほど前、ベビースイミング教室で出会いました。最初は挨拶をするくらいの関係でしたけど、ユミちゃんがランチに誘ってくれたことで仲良くなりました。子供が教室を卒業したことで会わない時期もありましたけど、また彼女からお誘いがあって定期的に会うようになったんです。ユミちゃんは会うたびに霊友会の話をしてくるんです。笑い。私は、先祖供養はいいことだと思うけど、そういう団体に所属するのはちょっと、と断ってばかりでした。誘われるのがわかってるから距離を置こうと思う一方、彼女と会うと波長が合うのか、なぜか楽しいんです。それに、変われるよっていう言葉が私の中で引っかかっていて、でも私の中で入会のきっかけになったのは、二人目を流産したことでした。ユミさんも当時を振り返る。集いに来てもらったこともあったんですけど、いい返事はもらえずじまい。だけどお経をあげていたら彼女のことが気になるんです。それでしつこく、笑い、声をかけました。その中で二人目を妊娠したと聞いたんです。実は彼女の上の子は手に障害を持っていて、二人目を授かったことの不安な気持ちを話してくれました。それでどんな形であっても親孝行してくれる子で生まれてくるように一緒にやろうって話をしたんです。残念ながら流産という結果を迎えてしまったが、N さんを教えにつなぎ止めたのは、変われるという言葉だった。最初こそ健康的な子供を授かりますようにとご先祖様にお願いするような感じでした。でも正直なところ、一人だけでもこれだけ手がかかるのに、二人なんて無理っていう気持ちもあったんです。そんな私じゃいけないな。弱気で器の小さい自分を変えたい。そう思って真剣に教えに取り組むようになりました。毎日お経をあげ、集いに参加する。N さんはその中で見えてきたものがあるという。喧嘩もしないけど、めっちゃ仲良いわけでもない。そんな夫婦関係だったんですけど、それじゃいけないなって思いました。私はもともと口下手なタイプで、自分の感情を抱え込むタイプ。子育てでイライラしても、うまくそれを人に伝えられませんでした。でも集いに行けば、こんな私の下手な話をじっくり聞いてもらえる。みんなに会えば気持ちがすっきりして前向きになれる。楽な気持ちで毎日を過ごせるようにもなってきていて、浮き沈みの激しかった性格もちょっとは変われたのかなって。長男のためにももっともっといい家庭を築いていきたいなって思います。断り続けても諦めなかったユミちゃんに本当に感謝です。ユミさんも決意を新たにしている。自分は間違ってない、相手が悪い。そう捉えていたら、どんなに恵まれた環境にいても不平不満が出てしまうし、何も解決できないと思うんです。相手じゃなく自分を変えることで、家庭を、周りを良くしていく仲間の輪を広げたい。今あることに感謝の気持ちを忘れず、夫や会員のみんなと力を合わせて頑張ります。